この人に聞く。今回は新型コロナウイルス感染拡大による視覚障害者への影響、行列のできない電話相談所に寄せられた相談よりと題して、弁護士の大吾田誠さんにお話しいただきました。聞き手は社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、三宅隆情報部長です。
それでは今日は大吾田さんにスタジオにお越しいただきました。大吾田さん、お忙しいところどうもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回のテーマは、皆様も様々な影響を受けていると思われる新型コロナウイルスに関して大吾田さんにいろいろお話を伺っていくわけですけれども、まず大吾田さんにお聞きしたいんですが、普段のお仕事の中でも結構ですし、あと日常生活を送られている中でも結構なんですけれども、大吾田さん自身が受けている困りごと、あるいは工夫されていることについて少しお話をいただけますでしょうか。
はい、やはり新しい生活様式というのが発表されましたけれども、これ人に近づくなというのが基本になりますよね。
はい、
ですから私が外を歩いていても、なかなか、まあ、お手伝いしましょうかといったね、お声をかけてくださる方が少なくなったなというのがありますね。あとは、まあ、我々目が見えないとどうしてもいろいろなところを触って確認しなければいけませんので、例えばエレベーターのボタンであったり、扉の位置だったり、いろんなところを触りますけれども、果たして触って大丈夫かな、そんな不安を感じながら毎日生活してます。で、私の法律事務所も、まあ、緊急事態の間も一応業務をやっていたんですけども、窓は開けっぱなしで、マスクをしながら対面には座らない形でね、相談者と向き合ったりなんかして、やっぱりですね、なんか普段とは違うなということを感じますね。
確かにですね、その声がかけられなくなったっていうのは私自身も実感しているところですね。だからもうこちらの日時の方も5月から、通常通りの開館になっているんですけれども、出勤時にですね声をかけられると、もう、まあ、普段通っている道すがらでもですね手助けしてもらうっていう風のが大に出てきてますね。
うんうん、あ、なおさらなんか嬉しく感じますよね。
そうですね、
声かけてくださると。
だから本当になんかいつも以上に、まあ、いつもあの感謝して移動解除とか受けてるんですけども、なんか本当にこの時期はまして、そのありがたみというのが実感できますよね。
はい。
はい。それではですね、ここからは大吾田さんが法律事務所の方で行列のできない電話相談所ということで、いろいろな声を聞いているというようなことでお聞きしましたので、少しお話しいただけますでしょうか。
はい、例えば自宅で過ごす時間が増えて、で近所の騒音が気になるようになったとかね、上のうちで子供が騒いでいる、あるいは隣で工事をしている、それがすごく気になるようになった、そんなご相談結構ありますし、あとはですね、家族との距離が普段とは変わってきて、でそれが元で家族関係がギクシャクしてしまっている、どうしたらいいんだろう、そんな深刻な悩みもあります。あと最近増えておりますのが、精神的に落ち込んでしまっているっていう方が多いんですよね。会社も休みだし、普段楽しみにしていたいろんなイベントもなくなってしまって、で毎日つまらないんですよ、どうしたらいいんでしょうか、そんな相談もあります。あとはやはり深刻なのは経済的な問題です。マッサージの治療院をやっているんだけれども、4月以降お客さんが一人も来なくなってしまったとか、ヘルスキーパーをやっているんだけども3月からずっと自宅待機を命じられていて、場合によってはもうマッサージルームを閉鎖するから会社を辞めてくれって言われちゃうんじゃないか、そんな不安を抱えている方が結構たくさんご相談くださいます。
やはり、まずは音に関する普段感じなかったそういうちょっと過敏になっているっていうようなことで、まあ、困っているんだっていうふうな声が寄せられているというふうなお話でしたし、経済的なことで非常に困っているというふうな声もやはり寄せられているんですね。
やはり経済的な問題の相談はですね、件数も多いですし、それぞれが本当に深刻なんですよね。マッサージで頑張って働いていたのに、お客さんがもう4月以降ゼロなんだっていうのがね、結構あるんですよね。
私の周りでもよく聞く話で、
はい、
で実は、都道府県によって要請の仕方が変わってくることもあるんですけども、大体のところでは母企業をやっている方は休業要請の対象外というふうなことで、店を開かれているんだけども本当にお客さんが来なくて困っているんだって、
はい、
やむなく自主的に休業をせざるを得ないというふうな声も、こちらにも届いておりますね。
そうでしょうね。
で具体的にでもこういうふうな経済的なこと、あるいは仕事上のことで何かのこう対策といいますか、
はい、
解決策のようなものありませんかというふうなことも聞かれるかと思うんですけれども、
はい、
そういった時に大田さんはどういうふうなお答えをしているんでしょうか。
はい、まずですね、自営業の方に関してはもらえるいろんな助成金があるのでそれを最大限活用しましょうということをお伝えしています。
はい、
もらえるものとして代表的なのは3つあって、政府の持続化給付金、これは自営業者であれば最大100万円までが助成されますね。あとは住宅確保助成金、これは自治体にもよるんですけども、例えば毎月6万円ほどの家賃が補助されて、それが一定期間ですねいただけるというのがありますし、あとは、まあ、皆さんもですね手続きされたかもしれませんが、国民1人10万円ずつの特別定額給付金、まずはこういうもらえるものをですね最大限活用しよう、これをお話ししています。で最初にお話しした持続化給付金でございますが、これは1ヶ月の売上が前の年の同じ月よりも半分以下に減ってしまった、そういった方が対象なんですね。そして、最大100万円までが助成されるというものなんですが、これは基本的にインターネットで申請することになっています。手続きとしてはそんなに難しいものではないんですが、なかなかですね、音声ソフトを使って申請するのは大変です。私もやってみたんですが、視覚障害者単独ではちょっと無理ではないかなという感想を持っています。必要書類としては4種類あります。去年の収入を証明する書類。次は、今年の4月であれば4月の売上を書いた書類。あとは、身分証明書関係、それとお金を振り込んでもらう通帳のコピーね、この4つを集めれば基本的に申請できるんですが、最初の去年の所得を証明する書類というのは、例えば所得税の確定申告をやっている方であれば青色申告、白色申告ありますけれども、その確定申告の書類、所得税の確定申告の義務がない、そういった場合には住民税の申告書類、そういったもので大丈夫です。で、2つ目のですね、売上が減った月の収入を明らかにするための書類、これって結構皆さんですね、どんなものを用意すればいいのかなと悩むことがあるかもしれませんが、これは自分のメモでいいんですね。もう、まあ点字ではなかなか無理なんですが、墨字の手書きメモでもいいですし、 Excel で作った売上表、何月何日いくら売り上げがありました、そういった表で構いません。特に何か裏付けとなる資料、預金通帳とかそういったものがなくてもですね、まあいわば自分の申告だけで大丈夫です。そして3つ目の身分証明書関係ですが、これはですね、例えば運転免許証とか写真のついているマイナンバーカードなどが例示されているんですが、多くの視覚障害者はね、運転免許証もありませんし、マイナンバーカードを作ってない方も多いと思います。そういった場合には、健康保険証と住民票、この組み合わせか、あるいはパスポートと住民票の組み合わせ、こういったものでも大丈夫です。で、これらに自分の預金通帳を添えて提出するということになっていますが、基本的にはですね、こういった書類をデジカメで撮影するか、スキャナーで読み取って電子データにする。で、その電子データをインターネットから送信する。ですが、これは視覚障害者で単独でやるのはほぼ無理ですね。ですから、もし身近に少しパソコンに詳しい健常者の方がいらっしゃったら、手伝ってもらって申請する。あるいは、政府がですね、申請サポート会場というのを全国各地に用意しています。三宅さん、今、このサポート会場って何箇所ぐらいになりましたかね。
そうですね、こちらに入っている情報ですと5月末現在で465箇所となっておりまして、
はい、
で6月中にもですねさらにまだ70箇所強ぐらいですね開設されるというふうなことで情報が入っています。
そうですか、ありがとうございます。当初ですね全国で50数箇所っていうことでだいぶ混み合ったらしいんですけども、今数も増えましたからね、比較的空いているのではないかと思います。でこれは確か、電話からも予約ができたはずでございますので、三宅さん、このサポート会場を予約するための電話番号を教えていただけますか。
はい、こちらはですねフリーダイヤルで 0120-115-570 0120-115-570 こちらの方にかけていただいて、あとは、音声ガイドが、あるんですけれども、こちらに沿ってですねかけていただければ、サポートセンターへの予約あるいは問い合わせができることになっております。ただこのフリーダイヤルなんですが、大変混み合っていることがありますので、ちょっと根気よくですねかけていただく必要が出てきます。
はい、ありがとうございました。これがねまず自営業者にとってとても有効な給付金です。やはり100万円っていうのはとても大きいですからね。で通常であれば2週間程度で振り込まれるということですから、今まさに危機に直面している皆さんにはこのね制度を使っていただきたいなと思います。その他にも、住宅の家賃が払えなくてねどうしようか、そんな方もいると思います。そういった場合には市区町村の福祉の担当の窓口に行っていただいて、住宅確保給付金これを申請したいんだと言っていただきたいんですね。従来はこれは失業などで収入が途絶えてしまったそういった方を対象とする制度だったのですが、この度対象が拡大されてコロナのために収入が減ったそういった方でも申請できるようになりました。で月々6万円なり7万円なり、この自治体ごとに違うんですが、一定の家賃補助が、数ヶ月受けることができるという制度になっています。あとは特別定額給付金ですが、これもですね郵便で申請するか、あるいはインターネットで申請するということになっていますよね。でインターネットで申請する場合には、通帳を自分のデジカメなどで撮影してそれでネットに上げる送信するという必要がありますので、なかなか全盲の我々には難しいんですよね。一方で郵送の場合には手書きで紙にね書き込まなければいけませんので、やはりこれも全盲では難しいということになります。そういった場合には市区町村の役所の窓口に行って申請の手伝いをお願いしてください。そしたら、担当の窓口に誘導してくれて、申請の手続きをやってくれると思いますので、そうしてみてください。ここまでがもらうことのできる給付金だったんですが、それでもどうしても足りないという場合には行政からお金を借りることができます。市区町村の社会福祉協議会では緊急小口資金の貸し付け、あとは総合支援資金の貸し付けというのをやっています。これも新型コロナによって収入が減少した人が対象になるということで、対象の範囲がだいぶ拡大されています。緊急小口資金であれば無利子で20万円まで、そして、総合支援資金であれば、最大60万円まで、これもやはり無利子で借りることができますので、例えば消費者金融などでお金を借りると非常に利率が高いものですから、やはりまずはですねこういった公的な貸付制度を使うのがいいのではないかというふうに思います。でここまでですね主に自営業の方を対象にお話をしてきたんですけども、経済的な苦境にある方というのは、まあ、自営業に限りません。今企業にお勤めで、そして自分が辞めさせられてしまうのではないか、そんな不安を抱えている方も少なくないんですね。特にヘルスキーパーの方は非常に不安な日々を過ごしていると思います。多くの企業でヘルスキーパーの勤めているマッサージルームは3月以降ずっと閉まったままですね。そしていつ再開されるかもわからない。で、会社によってはもうマッサージルームの閉鎖を決めたっていうところもあると聞きました。 そこで気になるのが、皆さんの処遇、皆さんの雇用がどうなるのかということです。まあそういったことがなければいいんですけども、もしも会社から悪いんだけれども辞めてくれないかと言われた時に、どんな心構え持っておけばいいのか、そんなお話をしたいと思います。まず辞めてくれって言ってですね、退職届にサインしてくれないかと言われたとします。そういった場合には退職届にはサインをしてはいけない。これが大原則です。企業の側としては、社員を辞めさせるためには自主的な退職を選ばせるという方法と、あとは会社の一方的な判断で解雇するという2つの方法があるんですが、日本の労働法では社員を解雇するということは大変難しいんですね。ですから会社の方としては、何とかして社員に自分から退職届を出してほしい、そんなふうに迫ってくるはずです。時にはもう会社が持たないから退職届出してくれとかね、君の将来のためだから退職届出してくれなんて言ってくることもあるかもしれません。ですがそんな時にですね、不用意にサインはしないでいただきたいんです。これもしですね、サインしてしまいますと、通常解雇であれば30日分の賃金に相当する手当を会社は支払わなければいけないんですが、退職の場合にはこれがもらえませんし、あとはもし離職票に自己都合で退職したと書かれてしまうと、失業保険も辞めてから3ヶ月間もらえなくなってしまうんですね。非常にこれは怖いことです。ですから自分から退職はするなということがアドバイスでして、もし辞めるにしても会社の解雇で辞めるべきであると。で、きちっと手当をもらって、そして失業保険はすぐに受給できるようにするべきだということができます。もちろんそんなことにならないのが一番いいんですけども、何かあった時に慌てないように、こんなことをね、少し頭の中に置いていただければと思います。
はい。大和田さんからですね、いろいろ解決策、特に仕事をなさっている方に対してのですね、救済措置、それからまあ経済的な支援についてお話をいただきましたけれども、まあ、この新型コロナに関連したこともありましたけれども、普段のお仕事の中でも役立つ情報があったかと思いますので、ぜひご参考になればと思います。大和田さんの方では引き続き、
はい、
この新型コロナに関してですね、いろいろな影響を受けられている方に関しまして、行列のできない電話相談所ということで、直接電話による、相談の受付をされているということでよろしかったですね。
はい、はい、そうです。
ですので相談どういうふうに受けられるかというのをご案内いただけますでしょうか。
はい、まずはメールで予約を取っていただいています。結構ですね、予約が多いもんですからすいませんが、メールをいただいています。メールアドレスは info@ogoda-law.jp です。綴りは info@ogoda-law.jp です。相談に対応できるのが月曜日から金曜日の午前9時から夕方の6時までの時間です。
それからですね、日支連の方でも、今年3月からですね、この新型コロナに対するさまざまな影響で困ることがある方に関しまして緊急ホットラインを開設しております。こちらの方も電話とメールで相談を受け付けておりますので、大和田さんの方の相談所と合わせてですね、ご利用いただければと思っております。日支連の方のホットラインの電話番号は平日の10時から12時までと午後1時から午後4時まで、電話番号は 03-3200-0011 03-3200-0011、 メールアドレスは相談@jfb.jp soudan@jfb.jp となっております。最後に大和田さんから皆様に何かメッセージをお届けしていただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、 今ね、非常に大変な状況にある方多いと思いますけども、このコロナ危機というのはいずれ終わるものです。だからどうか心を折らないでいてほしいなと思うんですね。そして孤独にならないでほしい。何か困ったことがあったら私でもいいですし、日支援でもいいですから、誰かに声を上げること、助けてくださいってね、声を上げていただきたいと思うんですね。おそらく日支援ってこういう時のためにある組織だと私は思っています。だからぜひね、みんなでこのコロナ危機を乗り切っていきましょう。
今日は大和田さんにご自身が開設されている電話相談所に寄せられた声をもとにしましてお話を伺いました。大和田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く、今回は弁護士の大和田誠さんにお話を伺いました。